オンラインレーシングスクールゴーテイクプレゼンツアンドレース。この番組はモータースポーツが大好きなあなたにお届けいたします。皆さんこんにちは。パーソナリティの結川明日香です。さて、本日は世界的ラリースト、新井俊博選手にお越しいただきました。新井選手、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、そして本日はですね、アンドレースの副編集長の大屋根さんにもお越しいただきました。大屋根さんもよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、新井さん、はい、今日はですね、お越しいただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
は
い、
今日はなんとですね、新井選手のこのお会社にお邪魔をさせていただいておりまして、
はい、ちょっとね、そうですよ、だから私が来たわけじゃないんです。
は
い、
そうですね、
はい、来てもらったんです。
そうですね、
ありがとうございます。
ご出演ありがとうございます。というところで、ちょっと後ろにね、ずらっといろいろ並べて、
いや
ね、気になるんです。後でちょっといろいろと伺わせてください。はい、はい。さあ、それではですね、早速お伺いしていきたいと思うんですけれど、はい。はい、まずですね、新井さんは、このラリーの世界というのは、もともと興味があって、こう進もうというふうに思って来られたんでしょうか。
そうですね。群馬県って結構ラリーが盛んなんですよ、
うん、
すごい、
うん。はい。
で、まあ今はちょっとわかんないですけど、はい、昔は本当夜になると、うん、赤城山とか春菜とかは、うん、もうラリーの車がいっぱい走ってるぐらい、
すごかったんで、
でね、なぜか私も高校生の時に同級生が、うん、はい、プレイドライブっていうラリーの雑誌を持ってて、うん、何で持ってたかわかんないですけど、それをちょっと見せてもらったりとかしてて、はい、まあ、ラリーをやろうかなというのが、大体高校2年生ぐらいの時ですよね。
はい、もうじゃあ高校2年生ぐらいからその興味があって。
そうですね、はい。
そうなんですね。それまでも結構あれですか、お子さんの頃から車は好きだったりとか。
まあ車は好きで、小さい時はミニカーで、ここに、うん、畳の縁をこう、って言いながらやってて、はい、で、途中から今度ラジコンになり、
はい、
で、最後は車みたいな、そんな感じですよね。はい、
そうだったんですね。はい、じゃあ、お友達がその、たまたま本を持っていてというところが、はい、まあ、偶然の出会いという。
そうですね。だからラリーなんてね、どうやっていいかもわかんないし、どういう車でやってるかもわかんないですし、ただ、ちっちゃい時に赤城山に、私、スキーによく親に連れてってもらったんですけど、はい、その時にね、コネマっていう、湖があるんですよ。うん、
はい、
そこで、氷上ラリーっていうの結構やってて、で昔にスバルさんが確かね、はい、冬の間貸してもらったんですよ。で、うん、土日は結構ラリーとかで使ってて、うん、だから平日スキーに行くと、うん、結構スバルのテストドライバーの人たちがみんな上がって下っていくんですよね、うん。で、うちの親父がそれついててスピンしたりとかちっちゃい時したんで、だから私もね、親父バカだなと思った時あるんですよね。こんなついていけるわけないのにと思って。そういう環境はありましたね。
うん、でもね、はい、周りが割とね、じゃあそういう環境に恵まれてて、ね、はい、自然とというところもあったわけなんですね。はい、じゃあもうあれですか、高校をご卒業されて、でも大学も行かれてますもんね。
そう、だから大学行く時に、進学校だったんで、大学行く時にもううちで車がもう乗りたくて、
はい、
もう車が乗るのが最初なんですよ。だからどこの大学でもどうでもよくて、
はい、
車乗れるところはどこですかって時、うちから通える国立以外はダメだって親に言われたんで、それで群馬大学に入って、
はい、
で、もうだから入ってすぐ免許取りで、試験場で取ったんですけど、
はい、
で取ってからもう毎日車乗ってって、うちも帰らず。
はい、そうだったんですね、はい。車大好きと。
車大好き。
そうだったんですね。はい、当時の愛車は、
AE86 ってやつですよね。
そうなんですね。はい、そこ
か。はい。あれでだから、いろいろ車を運転覚えましたね、
うん。そうなんです、
ね。まあ、よくぶつけたりもしましたけどね。
うん、はい。新井さんがぶつけるっていうのは、なんかちょっと、大屋根さん、想像がつかないですよね。
いやいや、
86で、その走っていたのは、もう、ゴニョゴニョっと、今だったらゴニョゴニョっとした場所を、こう、いつも走られていたんですかね。
う
ん、
そうですね。だから、うん、今だからラリーですかって、碓井の旧道とか、赤城山とか、春菜とか、ほんと夜行ってたんですけど、ただ、面白いのが、私、ラリーチームにすぐ入ったんですけど、ラリーチーム入ると、絶対その一般道で走るなって言うんですよね。
あ、
やっぱりその、先輩からの教えみたいなのがあって、で、そのラリーで使うコースって林道っていう、その普通の人が通るとこじゃない、逆に動物とかしかいないようなとこでやるんですけど、そういうとこで練習しろっていうのをすごく言われて、そういう、だから、教えがあったのあんまり一般の車と何かなったことは全然なくて、ただね、その、ちょっと犯罪に巻き込まれそうになったりとか、そういうのもありましたよね、やっぱりね。
犯罪ですか？
そうそう。だから奥行ったら、はい、その車が止まってて、はい、で見たら、中にね、男
けさまになってる方がいたりとか、そういうことはね、何回か。
で、そこからじゃあ、荒井さん、その、まあ、早速、ラリーチームに入ったということだったんですけど、はい、これなんかご紹介とかですか？
そうですね。うん、まあ、この近くだけでもいっぱいあるんですよね。う
ん、そんなにあるんです
か、
ね、
やっぱり昔は、その、ラリーとかやるのにチームに入んないとできなかったので、うんうん、で、チームに入らせてもらって、うん、でそこでいろいろ先輩にいろいろ教わったりとか、うん、あとオフィシャルをしながら、どういうふうにラリーをやるんですよとか、うん、あとはその古い部品もらったりとか、うん、なんかいろいろそういうふうにしながらやってましたね。
うん、
はい、
そうだったんですね。はい、荒井さん、その大学生の時に、はい、あれラリーのチームに入ったということなんですけども、はい、じゃあ大学1年生ですぐに
入ったということですか？そうですね。もう免許取ってすぐ入って。う
ん、免許取ってすぐに。はい、はい、まあ、大学4年間の間はそのチームで活動して
そうですね。
っていうことですか？
そのチームもありますし、うん、あと大学の自動車部もあって、うん、
はいはい、
でそれが群馬大学の場合って1年目が教養学部で前橋なんですけど、うん、2年目から桐生っていうちょっと西の方に、うん、あ、東の方か、にあるんですけど、はい、そこまで行くんですよね。はい、そこ行くと、やっぱり自動車部の汚い部室があって、うん、いらないような車がいっぱい捨ててあるような。本当に大学のね、汚い自動車部があって、うん、そこでやってましたね、よくね。
そうなんですね。はい、うちのね、副編集長の大屋根さんも、すごく車好き、はい、そして荒井さんの大ファンということで、ね、今日はちょっと、滝汗をかきながら、もうね、大ファンの方を前にして、すごい汗をかきながらというところでね。
ね、荒井さん、ちょっと、テレビの他雑誌でしかね、お会いできないですからね。
そんなことないですよ、全然。
プレステ2時代に WRC のソフトの中で、いつも操作させていただいていましたね。
ねえ、でも、あれ、大谷さんもあれですか、はい、そうすると車ね、もともと好きということでしたけど、はい、なんか大学では。
あ、そうですね。うん、大学時代は、うん、ま、ちょっと、履歴というか、自分は中学時代にカートを荒井さん憧れて、で、やっぱり最初カートからだろうと思って、うん、カート始めたんですけど、お金なくなっちゃって、うん、でそれでやめて、うん、やっぱり社会人になってからもう一回車に触ろうと、うん、その時は思って、ちょっと大学の時は車から離れてたんですよ。うん、で、社会人になる時にもう一度自動車業界に就職して、
うん、
はい。で、それで、今ちょっとカメラの裏にあるんですけれども、うん、インプレッサー。購入して、今までずっと乗っているという感じですね。はい。
愛車がね、インプレッサということですもんね。ね、
はい、インプレッサ2台で。
うん、インプレッサ、
はい、
奥様の分もですよね。
はい。説得して、はい。2台体制で行かせていただ
きます。そうですね。
2台体制
ですね。ああ。で、荒井さんはあれですか、その大学を。はい、じゃ出た後に、その、本格的にラリーの方に。
いや、もうね、大学2年ぐらいから、あれ、最初免許取って1年間はラリーって出らんないんですよ。
う
ん、
あ、そういう
今は大丈夫なんですけど、昔はダメで、はい、で、2年目から出だして、うん、でも、あの頃なんで、群馬県のシリーズとか、関東シリーズとかいろいろあったんですよね。うんうん、でも、そこで関東東北選手権っていう選手権に出てて、うんうん、でもね、スポンサーも結構ついててね、うん、そこそこ、走るんは走れたんですよね。
そうなんですね。はい、すごい。じゃあもう最初から才能があって。
才能があったかどうか、たまたま運が良かったような気がしますけどね。
ね、ラリーと言いますと、ドライバーさんとコドライバーというね、はい、ナビゲートをする方と、二人一組で走る競技ですけれど、はいはい、これ、荒井さんはもともとドライバー志望でということだったんですか？
そうですね。多分横乗ったらすぐ気持ち悪くなるタイプなので、うん、多分できなかったかなというか、もう、だから走る方がやっぱりメインだったんで、はい、あんまりそのね、横乗って誰かっていうよりは、もう、走りたくて走りたくてしょうがないみたいな、そっちですよね、はい。
そうなんですね。まあね、じゃあそんな大学時代から競技を始められたということですけれど、はい、どうですか？なんかこう、最初の方って、こう参戦してみて、こう実際思ってたのと違うなとか、苦労した部分とかって何かありました？は
いはい、いや、もう学生だったの大変で、うん、車をやっぱりぶつけて修理するね、お金が10万、20万じゃ済まない時もあるじゃないですか。でやっぱりバイトしててもやっぱり月に15万ぐらいは稼げたんですけど、ガソリン代もすごくて、多い時は本当に月15万全部ガソリン代みたいな。なので、やっぱり車をここにぶつけたりとかなんかすると、結構落ち込んだりもするじゃないですか。それで、もう続けるのが大変だな、みたいな時は何回かやっぱりありましたね。
ああ、はい、そうなんですね。やっぱりそのね、お金っていうのはどうしてもついて回ってきますもんね。
そうですね。親がね、それで やらせてくれてるような状態のうちだらよかったんですけど、親はもう勝手にやれっていう話で、学校だけちゃんと行ってろって、留年したからじゃおかねえぞって言われただけなので、まだね、よかったんですけど、はい。
そうなんですね。さあ、ということで、荒井さん、今日はですね、はい、まあ、じゃあ、一旦学生のところまでね、お話を伺いましたけれど、はい、この後ね、プロの道に進んでいくというところで、はい、またですね、次回、ここからお話を伺わせていただいてよろしいでしょうか。はい、よろしくお願いいたします。はい、 はい、ということで本日はですね、新井俊弘選手、そして大屋根さんと一緒にお話を伺いました。お二人ともありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
それでは皆さん、また次回をお楽しみに。さよなら。
この番組はレーシングスクールゴーテイクの提供で運営しています。レーシングスクールゴーテイクは月額 1.1 万円から自宅でプロから走りを学べるオンラインをメインとしたレーシングスクールです。例えばプロのレーシングドライバーはテスト走行時やレース中のフリー走行の合間にピット内でオンボード映像やロガーデータを見て走りを分析したり、車両のセッティングデータを集めます。 GoTake のレッスンの柱もそれと同じ。生徒様から事前にお送りいただいた走行映像やデータを画面上で共有しながら分析・アドバイスを行います。また今後はインストラクター・出張レッスンの開講も準備しています。ぜひあなたも最短距離で安全にタイムアップしましょう。GoTake インストラクターが全力でサポートいたします。